2025年度の定期評価総会を先週行いました。そこで何をしたかといえば、この栗平の地にてキリストの体である教会として生きるよう、そう召されている私たちを改めて主にお捧げする献身、その献身を新しくしたのであります。何のために我々が献身しているかといえば、それは福音伝道のためであります。主イエスキリストが神の国がやってきたと宣言され、そして実現してくださった救いの出来事を、私たちもこの世界への贈り物として告げ広めるために召されています。私たちは最初の12人、またそれから次の72人の弟子たちと同じように、福音伝道にこそ献身するために招かれ派遣されている者たちです。福音というのは、これは元の言葉でユーアンゲリオンと言います。王子様の誕生とか戦争に勝ったという知らせを民に告げる、王の伝令のもたらす、その良き知らせのことであります。王子の誕生も戦争の勝利も共通したところのある知らせです。私たちを支配し、その命を守る王様の知性が広がること、盤石となること、我々の命の守りが万全になったんだっていう知らせであります。今日聞いている20節にもこうあります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだ。神の国、神の支配のことです。良い主人の支配の中で我々人間は守られ、健やかに生きることができる。主イエスがご自分で告げ、また弟子たちにもまちまち村々に行って述べ伝えよと送り出したのは、この神の国は近づいた、神の支配は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということでした。この地に生きるあなた方は心を入れ替えなければならない。どういうふうに？これまでどのような力に押さえつけられて自由を奪われていると感じていたとしても、自分には自由がないと感じていたとしても、今あなたを解放し、あなたを自由にする誠の支配者があなた方のところまで来ているんだ。そこに心を向けよ。飼い主を失った羊のようなあなた、見えない大きな力に振り回されて生きていると、そう感じているあなた、そのあなたのもとに誠の王が来た、助けに来られた、今日救いがあなたのもとに訪れた。これが私たちキリスト者がこの世に告げ広めるために献身している福音の知らせであります。そしてこの知らせは空約束ではありません。またまだ遠い将来に取っておかれているものでもありません。誠の王である主なる神の御子は、この地上のこの歴史の中にすでにお生まれになりました。そしてそのお方は洗礼者ヨハネの水の洗礼とともに、王の即位の証である聖霊の注ぎを、聖霊の油注ぎを開かれた天から受けたお方であります。そしてそれ以来、私たち人間を悪霊どもの力、知らず知らずのうちに私たちを虜にし、私たちを振り回して滅ぼそうとする悪霊の力、悪魔の手から取り戻す戦いを始めてくださったのであります。その戦いはこの御子の十字架に至り、そして三日目のお蘇りによって完全決着がついております。御子の十字架とご復活、これは悪魔に対する神の国の完全勝利の印であります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだ。主イエスの到来によって神様の指がこの地上に触れました。神の御手が引き続きこの地上に触れておられます。今日私たちが聞いている聖書の言葉によれば、もしもその神様の触れている指というのが本当に指先が触れているだけであったとしても、しかしそれだけでも 悪霊は追い詰められ、追い出され始めます。口を聞けなくする霊は、神の指のそのわずかな動きによって、私たちの内から吹き飛んでしまいます。人間に取り付き続けることはできません。追い出されてしまいます。今日の聖書箇所で主イエスが、神の指によって追い出してくださったというその悪霊が、口を聞けなくする霊であったと言います。まあ、なんていうか面白いことだと思います。いろいろ考えさせられることだと私は思っています。私はある神学者がすでに今から50年も前に、今の時代、現代社会というのは失語症の時代だ。言葉を失ってしまっている時代だと言ったことを思い起こすのであります。現代社会は言葉を失ってしまった時代だ。口を聞けなくする霊がこの世界を覆っているんだ。これはしかし一見すると事実に反するように思えます。なぜならば現代ほど言葉が溢れている時代はないとも思えるからです。本の売れ行きっていうのはすごく悪くなって、本屋さんがどんどんなくなっていってしまう時代だと言われていますけれども、しかしその一方で、出版点数、書かれた本、そして出版される本の点数は、50年前に比べるとですね、紙に印刷され、きちんと製本されたものだけでもう3倍になっています。さらに、電子書籍ですね、書籍になっていないネットの文章、ネット上の文章もそうですし、それだけでなく、まあ、動画による言葉の発信というのを含めれば、これほど言葉が溢れ返っている時代はないとも言えそうです。けれども、このような言葉の洪水の中でこそ、語るべき言葉、聞くべき言葉を失ってしまっているのが、我々の生きているこの時代だとも言うことができると思います。テレビ CM に代表されるような過剰な言葉、大げさな言葉、しかも、それらの言葉が大量生産されることによって、我々が語っている人間の言葉というのは、一人の神学者が感じ取っていたように、しかしそれ以上に、この半世紀の間、すっかりすり減ってしまったとも言えるのではないかと思います。今や、言葉への信頼は、末期的な状況だと言えると思います。大手の SNS 上の、なんか飛び込んでくる CM の中には、これテレビ CM どころじゃありませんね。明らかに人を騙そうとする悪意を持った言葉に満ちているんです。友人たちの近況に混じってどんどん嘘の言葉が我々に飛び込んでくる。で、これはね、しかもネット上のことだけじゃないですね。教会にいても自宅に帰ってもですね、詐欺の電話、詐欺まがいの電話がどんどん頻繁にかかってくるんですね。このような言葉の洪水の中で、我々は言葉を失ってしまっていると言えるのではないかと思います。まあ、より具体的に言えば、確かな言葉、信頼できる言葉を失っていて、いつでも人の言葉なんか疑ってかかっているところが我々にはあるのではないかと思うのです。この世界に今も過剰供給され続けているたくさんの言葉の背後には、まあこれは悪霊がいるなと。霊という表現が縁遠く思うならば、常に悪意が混入しているなという感覚を得るのです。しかも、そのことを私たちはもはや悲しんでもいなくて、まあ当たり前だと。無感動になってしまっているようなところがあるのではないかと思います。それゆえ、たとえたくさんの言葉が溢れ返っているように見えたとしても、やっぱり現代っていうのは根本的には言葉を失ってしまっていると見えるのです。しかし、主イエスは口を聞けなくする霊を追い出された方であります。言葉を失ってしまっていた者たちに言葉を取り戻してくださった方であります。今日の聖書箇所が語るのはまさにそのことです。即位された神の御子は、言葉を失ってしまった者の口を開いてくださる。言葉を取り戻してくださったのであります。偽りの霊の言葉、 人を滅ぼそうとする毒を人間の言葉に混ぜ込んでしまって失語状態にしている、その底知れぬ悪意を追い出してくださったのであります。そして代わってこの私たちに託されているように、福音、良き知らせ、祝福の言葉、人間を励まし立たせる言葉を、このお方は言葉を失っていたものに与えられたんだ、そういうことができると思います。それは悪霊に代わる聖霊、神の霊が与えてくださる言葉であります。悪意が混じり込み悪意から湧き出る言葉ではなくて、神の思い、天地万物の作り主なる神を源泉とする命の言葉を我々に与え直してくださるのです。祈る言葉を教えてくださいと、直前の箇所で弟子たちの願いに応えて祈りの言葉を与えてくださった主イエスは、神と人とが語り合う祈りの言葉とともに、我々人間同士が真実に語り合うことができるようになるための新しい言葉を与えてくださる、通じる言葉を与えてくださる、お互いの心に届く言葉を与えてくださる、このような人間の言葉の回復は祈りとともに神の霊、聖霊が与えられるんだと約束してくださったように、やはり人と人とが交わし合う言葉も聖霊が与えてくださる、取り戻してくださるのであります。この聖霊はバラバラの言葉を一つにし、外国の言葉をまるで私の母国語のように聞かせてくださる、ペンテコストに下った神の霊のくださる言葉です。この神の霊、聖霊が通じ合えないものを通じ合えるようにしてくださる。どんなに厳しい対立、ヒリヒリするようなやりとりにおいても、通じる言葉、真実の言葉を聖霊は与えてくださる。今日の箇所に続きますルカによる12章11節でも、やっぱりこの聖霊の与えてくださる言葉について語り続けられているんですね。そこでは、街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは、聖霊がその時に教えてくださる。このような約束が私たち教会には与えられており、そこでこそ人間の言葉は偽りの言葉ではなくて実のある言葉になります。手応えのある言葉として回復されるのです。で、その手応えというのは具体的に何かといえば、神の国、神の支配が私たちの現実に触れ、私たちが実際に語っている言葉が変わってしまうということです。どういうふうに変わるのか。聖書の中には神によって作り変えられたものの語り出すようになる言葉の特質っていうのを紹介しているたくさんの証言があると思いますけれども、例えばエフェソの信徒への手紙の4章29節の使徒パウロの言葉を思い出してもよいかなと思います。そこでパウロは教会に向かってこういうふうに進めます。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。真実の言葉っていうのは、ただ事実を語るということではないようです。事実を暴露して人を傷つけるような言葉も、それは事実なんだからって我々は言うかもしれませんけども、しかしそれは真実な言葉ではどうもないようです。しかもこれは非常に倫理的な、このパウロの言葉は倫理的な勧めの言葉に聞こえますけれども、これはしかしただ倫理的努力を求める言葉でもないと思います。聖霊が与えてくださる言葉だと。祈る言葉を知らない我々に主イエスが主の祈りをお与えくださったように、人を作り上げる真実な言葉、それを語ることができない我々のために聖霊、神の霊が外から与えてください。我々の内側から湧き上がる言葉である前に、外から与えられ我々のものとなる言葉だと思います。私たち人間がいただくこの真実な言葉とは、 聞く人に恵みを与え、その人を作り上げる言葉だというふうに言うことができます。まあ、元気を与える言葉、祝福の言葉と言い換えても良いと思います。さらに、この言葉を言い換えますと、それは我々の福音伝道の言葉だということができると思います。人を作り上げる言葉っていうのは結局のところ、神様があなたを作ったんですよ。神様があなたの罪をあがない。どこまでもあなたと共にいてくださるんですよ。あなたはそういう神様の宝とされているんですよ。こういうイエス・キリストの福音を語る言葉こそ人を作り上げる言葉だと我々は信じております。我々自身がその言葉によって作り上げられているのであります。その言葉を、そういう福音を語る言葉こそが人を作り上げる言葉であり、またその言葉に養われた我々が、その神の眼差しで自分自身を見、隣人を見、世界を見るときに自然と湧き上がってくる言葉、そういうその言葉が人を作り上げる言葉以外ではないと思うのです。だから、そう考えますと、伝道の言葉というのは、そして伝道というのは言葉を回復していただいたものの、まあ、生き方そのものになるのだなというふうに私は思います。だから、主イエスが口を聞けなくする悪霊に取り憑かれていたものを神の指によって解放し、口を聞けるようにしてくださった。この今日の聖書の証言は、まあ何気ない証言のようでいて、とても中身の詰まったものであると思います。そしてその出来事を見た群衆が驚嘆したというのは、目の前に起きた出来事にふさわしいリアクションであったと思います。聖書学者のようにではなく、自分自身権威あるものとして、そしてその言葉によって実際に悪霊が追い出されるという力が行使される言葉として語り始めた主イエスでありました。ところがこのような言葉、主イエスによって決定的に始まった言葉の回復、神の支配の始まり、それを私たちの古い時代は正しく見分けることができませんでした。15節。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいたとあります。私は今日の説教の冒頭で、現代は言葉の洪水の中で言葉の信頼が失われてしまっている時代だと申しましたが、だから常に聞く言葉、語る言葉に疑いを抱いている時代だと申しましたが、しかし実は、福音書の描く教会の誕生の時代も同じだったとしか言いようがありません。悪霊が追い出され、言葉が回復されるその神の支配の到来の現実に直面しながら、その手応えのある現実を目の前にしながら、しかしなお、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出している。この疑いが解消されることはありませんでした。神の国の到来を告げる主イエスの言葉を聞きました。その力ある言葉が口を聞けなくする悪霊を追い出しました。言葉が回復されました。しかしなお、あの男は悪霊の主人によって悪霊を追い出している。もっともっと実際の証拠を見せてもらわなければ信じられないと言い続ける者たちが存在し続けたのです。主イエスに従っていく道が、本当に命に続く道だろうか。人を立て上げる言葉、祝福する言葉に生きることが、本当に人間が人間らしく生きていくための命の道となりうるだろうか。むしろその先には敗北と滅びが待っているのではないか。真実の言葉とは人を祝福し励ますイエス・キリストの福音の言葉だと言うけど、それは本当だろうか。むしろ真実の言葉とは、人の失敗を暴露し、さらけ出し、追い落として、競争相手をなるべく減らして、自分の生存確率を高めていくような言葉こそが、現実的な言葉、リアリズムを持った言葉というものではないだろうか。そうでないというならば、証拠を見せてほしい。 あなたに従うことが命に通じていることを、その証拠を見せてほしい。そうでないならば、イエスのなさったことは単なる甘い言葉で、我々の心を麻痺させて、もう気づいたら手遅れ、滅びに追いやる、悪魔のやり口ではないのか。シュエスは、このような疑いに対して、ユーモアを持ってお答えになりました。悪魔たちが、うちわもめして、その国が立ち行かなくなっちゃうんだったらそれでいいんじゃないか。あ、そういえばあなたたちの仲間も私たちと同じように悪霊を追い出していたね。やっぱり君たちの見立てでは悪霊の力を借りていることになるのかね。でも私がこんなに簡単に悪霊を追い出せるのは、悪霊と裏でつながっているからじゃないんだ。私はガチガチに完全武装して悪霊を取り押さえて、その武装を解除させ丸裸にしてしまっているからこれができるんだ。もう悪魔たちを略奪し放題なんだ。しかしこのような疑い、深い疑いをシュエスに対して抱き、その言葉に最初から聞き耳を持たない者たちだけが批判されたのではありません。17節に語られるように、シュエスは私たち人間のその心を見抜かれ、その奥の奥まで見抜かれます。それへシュエスは24節以下のお言葉をお語りにならなければなりませんでした。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。そこで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。これは明らかにシュエスの言葉を一度は喜んで聞いたもの、まあ、つまりは弟子たちに対する警告であります。シュエスに悪霊を追い出していただいた者、語るべき言葉を与えられた者もまた、いいえ、その者たちには17節以下に語られていたシュエスを悪霊の頭の関係者と疑う者たちに対するよりももっと厳しい警告が語られているとさえ言えます。悪霊を追い出されただけじゃ意味がない。そのままにしていればもっと悪いものが7倍の量であなたたちに押し寄せてくるよ。悪いものを追い出して物気の殻となった建物を放置すれば、それを取り返すために仲間を引き連れてもっと武装を固めてその悪いものが取り戻しに来る。私たちキリストの教会に対する主の警告のお言葉だと言えます。私たちのこのうちに神の霊がお住まいになっておられるか。表玄関から入ってくる悪霊はまあ見分けられるんですけれども、追い出せるかもしれないんですけれども、裏口から新しい顔で、そしらぬ顔で入ってくる悪霊を見分けることができるのか。他の誰かのことではなく、自分自身の心、聖霊の宮となるためにシュエスが清めてくださったこの私たちの心、体、霊を神の霊をお迎えする場所とするのではなくて、変装してやってきた七つの悪霊に明け渡すものになってしまってはいないか。教会を支配する霊、まあ言い換えれば雰囲気、エートス、それが神の霊であると確信を持って言えるかどうか。いつでも私たちはシュエスから問われているのです。私は、まあ、私自身、まあ、鋭く問われた思いでいます。まあ、キリスト者だからって、まあ、牧師だからって、のんきでいられないな。しかし、だからといって、怯える必要は全くありません。シュエスが見るべきものを見させてくださいます。27節以下のシュエスとある女性の対話は、私たちに大切なことを教えてくれていると思います。シュエスとの深い血のつながりを持つ者を褒める女性、母マリアを祝福する言葉を語った女性。しかしシュエスは彼女に対して、むしろ幸いなのは 神の言葉を聞き、それを守る人であるとお答えになりました。主イエスとの深いつながり。私たちもまた洗礼によって、また今日祝う聖餐の食卓によって、マリアと同じような主イエスとの血縁の中にあるものだと自分のことを言うことができるほどの深いつながりをいただいております。洗礼と聖餐の聖霊典がもたらす主に結ばれる確かさっていうのは、これは我々の舌で味わうことができるように、本当になんていうか具体的な身体性を持った確かさに我々を主イエスと結びつけてくれる、そういう確かさであります。しかし、むしろ幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人であるとお語りになった主イエスのお言葉に、私たちは今一度襟を正される思いがするのです。主イエスを通して出来事となった神の言葉、神のご意志を聞き、それを守る。これはまあ本当に非常にプロテスタントらしい、神の言葉に真剣に生きるということをここでお勧めになっていると思います。で、このような主の言葉に出会いますと、洗礼を受けているだけじゃ足りない、聖餐に預かっているだけでは足らない、毎週礼拝に出て説教を聞いているだけでも足りない、そうではない、そして聞いた神の言葉を生活の中で実行しなければならない。それでこそ神の言葉はこの現実の世の中で具体的な出来事となるんだ。私たちの行いを通して空になった家は満たされる、御言葉は現実化していくんだと受け取りそうになりますが、しかしそれは少し急ぎすぎた読み方だと私は思います。ここで主が使われている守るという言葉は、これ日本語のニュアンスから想像される実行するというよりも、これは言葉そのものの意味で、守る、見守る、ガードするという意味の言葉が使われています。まあ、実はこの前の木曜日の祈祷会で詩編読んでる時も同じように言葉を守るという言葉が出てきたんですけど、それを言語まで遡って見るとやっぱりなんかガードするっていう言葉が使われてるんですね。で、これ新約でも同じなんですね。言葉を守るっていうと、御言葉を守るというのを守るっていうのはガードするっていう言葉ですね。見守るっていう言葉が使われている。まあ、つまり立法主義に陥ることじゃないんだと思います。神の言葉、主イエスの言葉、福音に集中し、福音を福音として聞き続ける、守り抜くということだと思います。主イエスの福音を、それは悪霊の力じゃないかと、悪魔の力、言葉じゃないかと、ねじ曲げようとする力に向かって、福音を福音として守るということです。そのことを主イエスはお勧めになっていらっしゃる。日本語には、一生懸命という言葉がありますけれども、これは元は、一生懸命という言葉から生まれたものです。一生懸命。昔武士が君主から与えられた領地を命がけで守り、その一生を生活の頼りにしてきたということに由来する言葉。それが一生懸命ですね。主イエスは、私たちの幸いは幸せは、神の言葉に、福音の言葉に一生懸命になること。つまりここに命があるんだと。ここ以外には私の命はないんだ。福音を福音として聞き続け、明かし続ける。それを主なる神様から我々に託された持ち場、生活の場として守り抜くことだということだと思います。で、そこでこそ変装した悪霊に騙されない備えが整うんだと。私たちは時に物分かりが良くなりすぎることがあります。キリスト者というのは自分を振り返って思いますけれども、頑固で融通が効かなそうなところがありそうで、しかし時に物分かりが良すぎることがあると思います。まあ、もちろん悪いことばかりじゃないですよね。物分かりがいいというのは。日本のキリスト者っていうのはこの社会の中で圧倒的な少数派ですから、生活の中でそれ以外の多数派の人々との常識と折り合いをつけて生きていかなければならないような ところがありますから、まあ結構妥協する部分がありますね。まあ悪いことばかりじゃないですよ、それは。譲ることができるもの、決して譲ることができないものをですね、そこで見極めて、この国にこの土地にキリストの福音が本当に根付いていくための具体的な作業を我々はこの身をもって毎日ですね、やってるんだっていうことだと思うんですね。で、その際に本当にキリストの福音のつまずきでないつまずきはですね、徹底的に取り除けばいいと思うんですよ。それはなくなっていいと思うんですよ。だから、こだわる必要のないところにはこだわらなくていいと思うんですよ。けれども、時に物分かりが良くなりすぎることがあると思います。気づかぬうちに、神様から託されている一生を譲りそうになってしまうことがあると思うんです。あなたの疑問もわかるよ。自分も聖書の言葉を聞きながら、それは建前かではそうかもしれないけれども、でも本音ではこうだよねって言い始めちゃうことがあると思うんです。いつの間にか福音を福音として聞ききれず、本当にこの先に命は待っているのか、どこかで疑い出す。しかし、主イエスは命じられます。注意を喚起されます。あなたは神の言葉を聞き、守る幸いに生きるために召されてるんだ。それは疑問を封じるということでは全然ありません。疑問は自然と湧いてきます。弟子たちもまた疑いから自由ではありませんでした。でもその自然と湧いてくる疑いをあんまり過大評価しなくても良いということだと思います。ルドルフ・ボーレンという神学者が経験したエピソード、そして疑いへの処方箋として語ってくれたその一つのエピソードを私はいつも心に留めております。こういう話。ある高校の科学教師がボーレン教授にある時、自分はキリストの復活が信じられなくなったと言った時、ボーレンはそれを真剣に取り上げずにそれを笑い飛ばしたと言います。その気持ちわかる。君の疑いには聞くべきところがあるというふうには重んじなかったっていうんですね。で、またもう一つ、またその逆に、復活の信仰こそキリスト教会の命であり、それを信じることがなければ君はキリスト者とは言えないのだという形でも重んじなかったんですね、その疑問を。ただただ笑い飛ばしたっていうんです。それは、内輪揉めしたらサタンの国が立ち行かなくなるだろう。完全武装して悪魔を踏んじばってやったから簡単に悪霊を追い出せるんだと疑いへと応じられたシュエスのユーモアと同じ種類のユーモアであると私は思います。神の言葉を一生懸命に守るとはいつでも真剣なものでありながらこのようなユーモアを含んだものであると私には思われます。つまり、我々が信じている信仰の告白を告白するときにも、もちろん疑いは生じてくるんです。何十年とキリスト者やってるのに、まだこんな疑いが生じてくるんだ。何十年も牧師やって、偉そうに講談から語ってるのに、まだ信じきれてないんだ。あ、自分ってなんておかしいんだって、わ、自分を笑ってやるんです。そういうユーモアです。考えてみれば、24節以下の警告もまた、どんなに厳しい警告であったとしても、やっぱりどこかユーモア含み続けているものであるかもしれません。あなた方は悪霊にとって住み心地の良い、懐かしの我が家なんだから気をつけろ。しかしもちろん、このように警告されるお方は、ただ私たちだけにその場を、持ち場を一生懸命守るように命じられるのではありません。祈りに応えて、私たちに聖霊を送るとおっしゃいました。悪霊の頼みの武具を剥ぎ取り、分配してしまう、もっと強い神の霊を、私はあなた方のうちに送ると、約束してくださったお方であります。だからこそ、私たちは私たちのうちに自然と湧いてくる疑いと不信仰に深刻になりすぎる必要は全くないのであります。この私たちに送られ、こんな住み心地の悪い私たちを 誰にも譲らぬ我が家としてくださる神の霊、聖霊によってこそ、神の言葉を神の言葉として、福音を福音として聞かせ続けていくことのできる私たちなのであります。必ず聞かせてください。悪霊は追い出され、我々は誠の主人の支配の中に取り戻されたのです。我々を支配するのは死ではなく命、呪いではなく祝福、悪魔ではなく天地万物の作り主である神であられます。この方こそ私たちとこの世界の主人であられます。その聞かせていただいた主の祝福の言葉に基づき今から聖餐を祝います。この聖餐の食卓は私たちと主が血のつながりよりも濃いつながりの中に入れられていることの印そのものです。私たちの味方として世の終わりまで共にいるという良き知らせとして、御子の十字架とご復活の命を今我々に差し出され、私たちがそれを自由に喜んで受け取ることを待っていてくださる主がここにいらっしゃいます。聖餐は、その主なる神様のはっきりとした言葉、ご意志とともに差し出され、受け取られる命の方であります。この食卓に養われます我々は、神の言葉を聞く幸いを喜び祝いつつ、またそれを自分だけで独占するのではありません。この世界に生きるあの人、この人にとっても、この神の言葉はあなたにとっての本当の言葉ですよ。あなたの良き知らせですよ、と、告げ知らせるのであります。祈ります。